の広報やしを2019年4月号ナンバー714をお届けします。平成31年4月1日発行。編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県結城郡八千代町大和田杉根屋1170番地、電話 0296-48-1111 代表、ファックス 0296-48-0161、 ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 担当は声のボランティア千秋の会です。声の広報やしを2019年4月号ナンバー714の主な内容は次の通りです。平成31年度調整運営方針、平成31年度予算、庁舎など公共施設の建物内が完全禁煙になります。国民年金からのお知らせ、町長の部屋、町の話題、みんなの広場、スポーツコーナー、お知らせ版、旅立ちの日新たなステージへ、以上主な内容でした。表紙の説明をします。上の方に桃色のローマ字で八千代と書かれています。表紙一面には幸せ感じる親子の触れ合いと題して、子ども体験フェスタ2019八千代町子ども教室で真剣な表情で折り紙を折る女の子と、後ろからそっと手を添えるお父さんの写真が載っています。以上表紙の説明でした。平成31年度調整運営方針、3月5日から15日までの11日間、平成31年第1回八千代町議会定例会が開催されました。定例会議で谷中聡町長が平成31年度の調整運営方針、まちづくり方針を述べました。いつまでも住み続けたい、まちづくり指導、誰もが幸せを感じいつまでも住み続けたくなるようなまちづくりが私に与えられた使命であると感じております。スピード感を持って一つ一つ丁寧に取り組んでまいる所存ですので、議員の皆様をはじめ町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。町政運営の基本、町長選におきまして、いつまでも住み続けたい町づくりを理念に3つのプロジェクトを掲げました。これらのプロジェクトに沿い基本的な考え方をご説明申し上げます。まず1つ目は働きたい町づくりです。八千代町は農業生産分野では白菜生産量日本一など確固たる地位を確立しておりますが、北関東自動車道、圏央道の茨城県区間全面開通や日野自動車古賀工場の進出などによりさらなる飛躍の機会を迎えています。この機会に首都圏への生鮮食料品供給基地としての優位性を確立するため、最新技術の導入や新規就労システムの構築、農業の拠点づくりを推進するとともに、新たな地域ブランドが創出されやすい環境を作るため、生産から加工、販売までの6次産業の企業発掘を進め、メイドイン八千代を全国へ発信してまいります。また八千代工業団地における企業誘致に関しましては、東地区においてすでに2社の立地が決定しておりますが、西地区への早期の誘致実現に向け自らが先頭に立ち、トップセールスによる企業への訪問など積極的な PR 活動を行い、魅力ある優良企業を誘致することにより みんながここで働く、ここで働きたいと実感できる街づくりを目指します。次に二つ目は、子どもを育てたい街づくりです。人口減少は、これまで作り上げてきた発展基盤を根底から覆す恐れのある根の深い問題で、長期的な対応が必要となります。私は八千代町で生まれ育った人たちが結婚し、八千代町に住む子供を産み育て、立派な後継者として次の世代にバトンを渡すことが大切だと考えます。そのためにも、安心して子育てのできる豊かな環境や、施設を整備する必要があることから、子育て世代包括支援センターの体制づくりを進めてまいります。また、将来を担う子どもたちの教育向上についても、気力、学力、体力アップ教育を推進し、健やかでたくましく自立できる子どもの育成に努め、誰もが子育てをしたいと実感できる街づくりを目指します。三つ目は、いつまでも暮らしたい街づくりです。豊かで暮らしやすい街とは、誰もが健康で生き生きと暮らし、特に高齢者が明るく豊かな、しかも安全な暮らしが実感でき、全員が健康で長生きできる街であると考えます。健康寿命を伸ばすため、町内医療機関と連携した高齢者向け運動教室を実施するとともに、各種健康診断の受診率向上を目指します。また、みんなが住み続けたいと思う魅力ある街づくりのため、文化施設や商業施設の充実を図るほか、町内外に自慢できる観光拠点づくりにも努めてまいります。平成31年度、主な施策の概要。町の様々な事務事業は、平成28年に策定された八千代町第5次総合計画、後期基本計画2020年度までに基づき執行されています。総合計画に定める5つの町づくりの方向に沿って、平成31年度に取り組む主な施策の概要を申し述べます。1、誰もが健やかに安心して暮らせる町。誰もが住み慣れた地域で、生涯にわたって健やかに、生きがいを持って安心して暮らすことができる町を目指します。子育て世帯への支援拡充。多様な保育ニーズに対応する子育て支援環境の整備。疾病の早期予防や早期発見、感染予防などの対策。家庭や関係機関、地域が一体となった結婚・子育て支援。誰もが生き生きと暮らせる福祉体制づくり。2、緑豊かで安全快適な生活環境の街。誇れる豊かな自然環境と共生し、安全快適に暮らすことができる街を目指します。魅力ある街づくりにつながる公共交通を整備。基幹道路の早期整備。防犯力を強化し、事故や犯罪のない安全な街づくりを実現。災害時に即応できる体制づくり。合理的かつ計画的な土地利用の推進。3、街に愛着を持ち、意欲あふれる人を育む町。町や地域を学び、誇りと愛着を持って町づくりに意欲的に取り組む人々を育む町を目指します。食の安全と美味しく安定した昼食の提供を図る昼食センターを整備。安全安心で最適な教育環境を整備。芸術文化に触れる機会の拡充、スポーツ環境づくりの推進。4、交流連携で広げる、にぎわいと活力のある町。基幹産業である農業を軸に、工業や商業、観光など、様々な分野の交流や連携を促し、 賑わいと活力ある町を目指します。農業生産基盤の整備を総合的に推進、千葉農産物加工特産品のブランド化、将来に向けた創造性のある商工業の振興、町内企業の環境整備や雇用の推進、町のイメージアップと観光振興を促進。5、みんなで築く共同の町。八千代町の伝統と特色のある地域コミュニティや組織を生かし、発展させ、新たな自治をみんなで築いていく共同の町を目指します。コミュニティ推進協議会を中心に、主体性や創造性に富んだ地域活動を促進。一人一人が尊重される平等で明るい社会の実現を目指し、学習・啓発活動を推進。男女が共に活躍し、責任を担う男女共同参画社会の実現。以上、平成31年度、町政運営方針についてでした。担当は為貝弘子でした。
平成31年度予算。平成31年第1回議会定例会で、平成31年度の予算が可決されました。平成31年度の予算の概要をお知らせします。一般会計の予算総額は前年度より3億1300万円増えて、前年度比 4.1% の増で、78億9200万円となっています。金額割合は原則として、表示単位未満で四捨五入し、端数処理しています。合計などの数値は、表示している数値から算出した値とは異なる場合があります。一般会計歳入。徴税では前年度に引き続き景気の回復傾向により町民税の増収が見込まれることから3820万円増額し26億7671万円としています。繰入れ金は東中学校中剣道場改修および給食センター施設更新等の事業の財源不足の対応として、財政調整基金や義務教育施設整備基金などを取り崩し、1360万円増額の5億5261万円となっています。地方交付税は国において 1.1% の増額が計画される中、税収の伸びや過去の実績などを考慮し、3518万円減額の14億9166万円となっています。町の借金である町債は、給食センター施設更新事業債などに伴い、1億8518万円増額の7億290万円となっています。歳入、78億9200万円。そのうち、自主財源は 46.2%、依存財源が 53.8%。自主財源の内訳は、徴税26億7671万円、33.9%。繰入れ金5億5261万円、7.0%。繰越金1億5300万円、1.9%。諸収入1億4807万円 1.9%、 分担金負担金4457万円 0.6%、 その他6908万円 0.9%。 依存財源 53.8% の内訳は、地方交付税14億9166万円 18.9%、国庫支出金8億4807万円 10.7%、 町債7億290万円 9.0%、 県支出金6億1418万円 7.8%、地方消費税交付金3億6876万円 4.7%、 地方贈与税1億4649万円 1.9%、 その他7590万円 0.8%。 一般会計歳出、民生費では子育て世代に向けた出産子育て奨励金の対象を拡充するほか、医療費の助成や保育料の負担軽減を実施します。教育費では東中学校中堅道場改修事業や前年度からの継続事業である給食センター施設更新事業を実施します。施設の計画的な更新により教育環境の充実を目指します。総務費では消費税率 10% への引き上げにより低所得者及び子育て世代の消費に与える影響を緩和し、地域の消費を喚起することを目的としたプレミアム商品券事業や、これからの八潮町の中長期的な町づくりの指針となる第6次総合計画の策定事業を実施します。土木費では一級町道8号線道路改良事業及び15号線橋梁詳細設計業務委託事業をはじめ、町道の舗装及び補修排水等の道路整備を行います。歳出78億9200万円、内訳は民生費25億7171万円 32.6%、 教育費14億7969万円 18.7%、 総務費11億4964万円 14.6%、 土木費5億9909万円 7.6%、 公の債務費公債費5億7871万円 7.3%、 農林業費5億1444万円 6.5%、衛生費4億4017万円 5.6%、 消防費3億7385万円 4.7%、 議会費1億688万円 1.4%、 商工費5782万円 0.7%、 予備費等2000万円 0.3%。特別会計予算、特別会計全体では前年度から1億1587万円増額し、前年度比 1.8% 増で64億9286万円となっています。主な要因として下水道事業特別会計における公共下水道環境工事費等の増により、前年度から7347万円増額し、前年度比 17.6% 増の4億9105万円となっていることが挙げられます。また、介護保険特別会計は、施設介護サービス給付費等の増により、前年度から7982万円増額、前年度比 4.8% の増で17億4912万円となっています。国民健康保険特別会計については、前年度から734万円減額しているものの、前年度比 0.2% 減で、高齢化の進行や医療技術の高度化等による医療費の増加により、国民健康保険財政は依然として厳しい状況にあります。こうした厳しい財政事情を考慮し、特定健診の受診率向上や生活習慣病の予防、健康増進の強化を図りながら、医療費の適正化に努めていきます。特別会計予算額対 前年度比較の順で読み上げます。特別会計、国民健康保険事業税、予算額30億3455万円、対前年度比較734万円の減、後期高齢者医療事業2億1091万円、1609万円の増、介護保険事業17億4912万円、7982万円の増、中央土地区画整理事業1億4581万円、1371万円の増、農業集落排水事業2億9337万円、6034万円の減、下水道事業4億9105万円、7347万円の増、水道事業収益的5億1449万円、4362万円の増、資本的5356万円、4316万円の減、合計64億9286万円、1億1587万円の増。平成31年度予算注目事業、八千代町総合計画策定事業545万円、第5次総合計画の終了、2020年度に伴い、中長期的な町づくりの指針となる第6次総合計画を2020年までの2カ年で策定します。出産・子育て奨励金事業790万円、第3子以上の児童1人につき30万円までの奨励金を支給します。また、今年度から新たに第2子の児童1人につき20万円までの奨励金を支給します。出産後及び3歳の誕生日後に5万円ずつ、小学校入学後に10万円を支給。医療福祉費支給助成事業町単独分2193万円、県が行う医療福祉費支給の対象範囲を町独自に拡充して実施します。拡充対象、未就学児の外来自己負担分及び中学1年生から高校3年生相当までの外来分、道路整備事業1億5306万円、今年度も引き続き一級町道8号線および15号線や筑西幹線道路の整備を推進します。また一級町道7号線および広域農道の補修工事をはじめ、町道の維持補修排水整備に努めます。防犯カメラ設置事業300万円、地域の犯罪抑止力、防犯意識を向上させるとともに、事故及び犯罪が発生した場合の状況把握をするため、通学路等に防犯カメラを設置します。中学校附属建物改修事業3057万円、東中学校中堅道場の屋根等改修工事及び八千代第一中学校体育館の暗幕改修工事を実施します。給食センター施設更新事業6億8006万円、昨年度に引き続き給食センター本体建設工事及び外構工事を実施し、9月の使用開始を目指します。問い合わせ財務課財政係内線3120。以上、31年度予算についてでした。担当は檜山明子でした。
7月1日から商社など公共施設の建物内が完全禁煙になります。受動喫煙対策の強化を図る健康増進法の改正を受けて、7月1日から役場庁舎や 中央公民館などの町立公共施設の建物内を完全禁煙に、敷地内については完全分煙を実施します。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。なお、電子タバコも含みます。敷地内では車中でも喫煙できません。屋外喫煙所設置予定場所、役場庁舎、北側駐車場内、中央公民館、南側駐車場内、図書館、北側駐車場内、なお、歴史民俗資料館敷地内には設置なし。受動喫煙の怖さ。国内では受動喫煙が原因となる病気、肺がんや脳卒中、虚血性心疾患などで年間1万5000人が亡くなっていると推計されています。問い合わせ、財務課契約犯罪係、内線3110。以上、完全禁煙についてでした。国民年金からのお知らせ。4月分からの保険料、月額16,410円。国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の2019年4月から2020年3月までの国民年金保険料は月額16,410円です。全農割引制度について、平成31年度分の保険料を現金払いで全納すると割引が受けられます。お支払いは5月7日火曜までにお願いします。1年度分割引額3500円。保険料19万3420円。割引前19万6920円。6ヶ月分割引額800円。保険料97,660円。割引前98,460円。付加年金についてのご案内。国民年金保険料に加えて、付加保険料月額400円を納付すると、将来の老齢年金に付加年金が加算されます。加算される付加年金の額は200円かける、付加保険料納付付きで計算され、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の付加年金が受け取れるため大変お得です。なお、国民年金基金に加入している方はご利用できません。詳しくはお問い合わせください。保険料の免除等申請について、保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、保険料免除制度や納付猶予制度50歳未満をご利用ください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ。下館年金事務所国民年金課。電話0296-25-0811。国保年金課医療年金係。内線1330。以上、国民年金からのお知らせでした。後期高齢者医療保険に加入している方へ、人間ドックの費用を助成します。助成の対象となる方、町内在住で人間ドック受診日時点において、後期高齢者医療保険に加入している方、申請時点で加入していなくても、人間ドック受診日までに加入していれば対象になります。後期高齢者医療保険料を完納している方、町と契約している検診機関で人間ドックを受ける方。対象となる検診機関。茨城西南医療センター病院総合検診センター。古賀赤十字病院検診センター。筑 筑波学園病院検診センター、筑波記念病院筑波トータルヘルスプラザ、筑波大学附属病院筑波予防医学研究センター、筑波メディカルセンター筑波総合検診センター、ホスピタルバンド検診センター、 UI 記念病院総合検診センター、宇都宮セントラルクリニック自治医科大学病院検診センター。助成金額1人2万円。定員50人先着順。申請受付。受付場所、国保年金課医療年金係。受付日時、4月16日火曜、午前8時30分より午後5時15分。持ち物、後期高齢者医療費保険者証、印鑑。注意事項、電話での受付はできません。申請をしないで人間ドックを受けた方は助成を受けることができません。人間ドックを受けた方は町の検診を受けることができません。問い合わせ、国保年金課、医療年金係、内線1330。以上、人間ドックの使用助成についてでした。小田新一氏が副町長に就任。平成31年第1回議会定例会で議会の同意を得て、小田新一氏が平成31年4月1日付で副町長に選任されました。小田氏は昭和56年に茨城県庁に入庁。アグリビジネス推進室長、農業政策課長、農林水産部機関、農産物販売推進東京本部長などを歴任され、今回副町長に就任されました。就任挨拶。これまでの経験を生かし、町発展のために精一杯努めさせていただきます。ご指導のほどよろしくお願いいたします。小田副町長の写真があります。以上、副町長についてでした。町長の部屋、ボリューム1、オール八千代で町づくり。皆様、こんにちは。町長に就任して早2ヶ月が経とうとしています。初心忘るべからず。私をここまで育てていただいた八千代町のために仕事ができることへの感謝の気持ちを忘れず、しっかりと職責を果たしていく所存です。私の町政運営に対する思いを皆様に知っていただきたく、3月号では就任のご挨拶を、4月号では町政運営方針を掲載させていただきました。また、新設したコーナーからは、職務だけでなく、日常生活の中で感じたことなどを発信していきます。さて、町長としての初議会、平成31年第1回議会定例会に出席しました。議会では、平成31年度予算案など、22件の議案を上程、議員の皆様に慎重審議をいただきました結果、全議案が可決されました。議員の皆様からいただいたご意見などを参考にしながら、町発展への歩みを進めてまいります。私は町民、議会、町行政がスクラムを組み、オール八千代体制で町づくりに取り組んでまいりたいと考えております。皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。町長の写真があります。以上、町長の部屋でした。担当は種貝三郎でした。
町の話題、地域住民の健康づくりを推進、健康づくり推進事業功労者表彰、2月10、
19日、茨城県庁で平成30年度県民健康づくり表彰式が行われ、健康づくり推進事業功労者として、野爪の大久保康子さんと東吹田の川崎志賀さんに感謝状が贈られました。今回の表彰は、二人が長年にわたり食生活改善推進員として地域住民の健康づくり推進に努めたことが評価されたものです。表彰された川崎さんと大久保さんの写真が載っています。本場有機紬の発展に尽力、茨城県伝統工芸士に認定、本場有機紬の職人である大和田殿小島千恵子さんと久下田の安江清子さんが茨城県伝統工芸士に認定されたことを受け、2月27日に谷中聡町長を表敬訪問しました。二人は長年有機紬の製作に従事し、技術向上に励みながら、新商品開発や普及促進活動にも積極的に取り組むなど、その発展に貢献してきました。谷中町長と認定された安江さんと小島さんの写真が載っています。支え合いの心を育む認知症サポーター養成講座を開催。八千代町では地域全体で見守りの輪を広げることを目的に学生向けの認知症サポーター養成講座を開催しています。2月27日は八千代高等学校で開催され、2年生35人が認知症の症状や認知症の方との接し方などを学びました。受講した生徒は、認知症は誰もが発症する可能性のある病気だと学びました。身近に認知症の方はいませんが、今後、認知症の方と接する機会があったときは、余裕を持って優しく対応できるようにしたいです、と話していました。平成30年度は、八千代高等学校のほか、中行小学校、川西小学校でも開催され、計110人のサポーターを養成しました。八千代高校で開催された講座の様子の写真が載っています。子どもたちの安全が保護者の安心に、JA 上層光が通学防止を競う。2月27日、上層光農業協同組合、塚本春夫組合長から通学防止の起草がありました。起草された通学防止は、今年度小学校に入学する新1年生147人に配られます。谷中聡町長は、子どもたちの安全確保は保護者の安心につながります。こうした支えはとても心強いです、と話していました。谷中町長に目録を手渡す農協関係者の皆さんの写真が載っています。児童生徒の登下校を守る交通安全母の会が交通安全グッズを寄贈。2月28日、町交通安全母の会高橋博美会長が町内小中学校を訪れ、児童生徒の登下校の安全に役立ててもらおうと反射タスキとリフレクター反射板を寄贈しました。交通安全グッズを受け取った八千代第一中学校の栃木孝幸校長は、子どもたちが安全に登下校できるよう活用させていただきますと話していました。交通安全グッズを寄贈する高橋会長と栃木校長の写真が載っています。町の将来をみんなで考える、八千代町の未来をつくるアイデアコンテスト2018、2月20日に、 役場で八千代町の未来を考え活性化策を提案する八千代町の未来をつくるアイデアコンテストの最終審査及び表彰式が行われました。このコンテストは町商工会と筑波学院大学が地域活性化を目的に結んだ連携協定の中から生まれた企画で、町内外から69件の応募がありました。最終審査に残った10件のプレゼンテーションの結果、最優秀賞に下行き小学校の中口聖華さんが提案した観光型の施設を使い町の特産物をアピールできる町が選ばれました。内容はグリーンビレッジ経由館の有効利用についてです。町の特産品であるメロンや白菜などを使った八千代町ならではのメニューをレストランで提供することや、ユニークなイベントなどを開催し、若者にも足を運んでもらえるような施設にするというものです。中口さんは、賞をもらえてとても嬉しいです。これをきっかけに、もっと町のことについて考えてみようと思いました、と喜びを語りました。審査員を務めた町商工会理事、地域活性化推進委員会委員長の高塚美希夫さんは、素晴らしいアイデアをたくさんいただきました。これらを参考に、今後の街づくりに生かしていきたいと公表しました。最終審査でプレゼンテーションをする中口さんと、最終審査出場者と審査員の皆さんの写真が載っています。
地域福祉の向上に貢献、民間自治行動者表彰受賞、茨城県町村会頭主催による町村自治行動者表彰式で民生委員・児童委員を務める神山の須澤哲郎さんと高野の青木忠司さんが民間自治行動者として表彰されました。今回の受賞は高齢者や障害者を含めた相談援助活動を献身的に務めるなど長年にわたり地域福祉の向上に貢献されたことが認められたものです。3月6日谷中里市町長に受賞の報告をした2人は、誰もが安心して暮らせる町づくりのために今後も努めてまいりますと話していました。表彰された須澤さんと青木さんの写真が載っています。消防功労者消防庁長官表彰で永年勤続功労賞を受賞。町消防団の小菅浩二団長が平成30年度消防功労者消防庁長官表彰式で永年勤続功労賞を受賞しました。この表彰は長年にわたり勤務成績が優秀で他の模範であることや消防思想の普及、防火活動などに多大な貢献をされた消防議員や消防団員に贈られるものです。3月8日谷中里市町長に受賞の報告をした小菅さんは、今後も町民の生命と財産を守るという崇高な消防精神のもと消防活動に邁進してまいりますと話していました。谷中町長に受賞の報告をした小菅団長の写真が載っています。以上、町の話題でした。担当は土屋澄子、小竹勲でした。みんなの広場、大好きな人、安城小学校4年八代春人さん、染野秀子さん、大好きなおばあちゃん、僕のおばあちゃんはとても元気で明るいおばあちゃんです。おばあちゃんは農家の仕事をしています。朝早くから夜遅くまで毎日畑で仕事をしています。疲れているはずなのに、いつも僕や弟の ユーマの体調を気にしてくれる、とても優しいおばあちゃんです。僕のお母さんが仕事で帰りが遅くなるときは、美味しいご飯を作ってくれます。学校が休みの日は、一緒に公園に行ったり、映画に連れて行ってくれたりもします。忙しくても一緒に遊んでくれる、元気で明るいおばあちゃんが僕は大好きです。弟のユーマくんと三人の写真が載っています。笑顔がいいね。菅の谷西、小野里七人ちゃん、平成30年8月2日生まれ、父綾さん、母智美さん、我が家の癒しの存在の七人くん、ほっぺ、ふっくら、もちもち、ぽよよん、天使くん、すくすく成長してください。笑顔の七人ちゃんの写真が載っています。磯山愛津ちゃん、平成28年6月11日生まれ、父かおるさん、母ゆちこさん、いつも楽しく踊っている愛津ちゃん、今日は白菜畑の前でポーズ、お野菜もいっぱい食べて大きくなってね。ポーズを決めた愛津ちゃんの写真が載っています。八千代文芸俳句、八千代文芸俳句会戦。薄らいや我が身を重ね老婆見る、薄らいや我が身を重ね老婆見る、新井片野美沙夫。川岸の薄氷藁を虜にす、川岸の薄氷、藁を虜にす。松本、野口雅子。焼かれたるのに、新しき風通る。焼かれたるのに、新しき風通る。大里、山中康夫。チョコマカと、スズメつつくや春の庭。チョコマカとスズメつつくや春の庭、小屋石島和夫。ありのまま暮らす安らぎしじみじる、ありのまま暮らす安らぎしじみじる、菅野や照内美代子。拍手もあうんの呼吸初不動、拍手もあうんの呼吸初不動、久米田河村栄子。春節に大地の目覚め促され、春節に大地の目覚め促され、小屋倉持幸子。短歌、光の春、こっちの強くも陰ろうや、我が目にまぶしビニールハウス。光の春、こっちの強くも陰ろうや、我が目にまぶしビニールハウス。大都神殿、山本佳子。八十時過ぎゴルフ大会参加して、力と技出すひととき楽し。八十時過ぎゴルフ大会参加して、力と技出すひととき楽し。東大山草間文。みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報、指定プロモーション係まで。電話、0296-48-1111、内線、3510。以上、みんなの広場でした。担当は、小竹美沙夫でした。
スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、 継承は略します。第13回桜川市ウィンターカップミニバスケットボール新人大会、時2月2日土曜、3日日曜、所桜川市岩瀬体育館ほか、主催桜川市スポーツ少年団。主な結果、男子の部準優勝、八千代ミニバスケットボールスポーツ少年団。平成30年度拳カップ、時2月10日日曜、所緑のスポーツ広場、主催拳 FC。 主な結果、優勝八千代町 SS アンダー10の部、優勝した八千代町 SS アンダー10の皆さんの写真が載っています。第13回茨城県スポーツ少年団バドミントン大会、時2月10日日曜、所笠松運動公園体育館、主催茨城県バドミントン少年団連盟。主な結果、5年生女子シングルス優勝、名前ほのか。第3位草間優衣。6年生女子シングルス優勝、古澤夏樹。優勝した名前さんと古澤さんの写真が載っています。第7回茨城県小学生5000ダブルス大会、時2月16日土曜、所霞ヶ浦文化体育会館、主催茨城県小学生バドミントン連盟。主な結果、3年生以下男子ダブルス準優勝、猪瀬貴と飯田博人。3年生以下女子ダブルス準優勝、古澤彩乃、木瀬さつき。5年生男子ダブルス第3位高橋啓太、高野翔太。5年生女子ダブルス優勝、名前ほのか、草間優衣。優勝した名前草間ペアの写真が載っています。以上、スポーツコーナーでした。有料広告です。司法書士、行政書士、太田良介。相続、遺言、家族信託、無料相談会、4月14日日曜、4月27日土曜、5月6日月曜、5月18日土曜。都合により変更となる場合がございますので、ご了承ください。会場、八千代町杉野屋1178-1、電話0296-48-9107。完全予約制につき、お気軽にご連絡ください。司法書士、行政書士、太田良介。こだわり、地元野菜の強い味方、エッグドリームヤチオ。ペレット乾燥製粉。有機 100% ジャス規格取得。ペレットだから風に強く、機械で巻きやすい。エッグドリームヤチオ。ヤチオ町杉の屋898-18。営業時間、月曜から金曜。午前9時から午後4時。電話0296-54-5492。シロアリ、バリア工法。ダスキンでは、シロアリの生育状況をくまなく調査し、薬剤のバリアで侵入を防止します。電話、0280-48-4891。ダスキン、古賀南支店。古賀市中田、1276-1。害虫の予防、駆除のご相談、見積もりは無料です。茨城国体2019、第74回国民体育大会、八千代町実施競技デモンストレーションスポーツビーチボールバレー、開催日9月15日日曜、会場八千代町総合体育館、八千代高校体育館。いきいき茨城、 夢国際2019、飛べ、羽ばたけ、そして未来へ、スポーツの祭典をみんなで盛り上げましょう。以上、有料広告でした。担当は増田よし子でした。
お知らせ版。お知らせ、浄化槽補助金制度をご利用ください。八潮町では浄化槽補助金制度を設けています。補助を希望される方はお申し込みください。対象者、一般住宅に住民層以下の浄化槽を設置する方、単独浄化槽を合併浄化槽に付け替える方含む、徴税などの未納がない方、なお対象地域や補助基数など制限があります。受付開始日4月2日火曜、受付場所役場2階会議室に、4月2日火曜午前9時から11時、午前11時以降は上下水道課、先着順。申し込みは工事着工前に本人またはその家族が行ってください。委任状による代理認可、問い合わせ上下水道課、下水道係、電話0296-48-2238。コンビニ交付サービスの一時停止について、新言語対応に伴う業務メンテナンスのため、住民票や所得証明書などのコンビニ交付サービスを一時停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。停止日4月23日火曜、問い合わせ戸籍住民課、住民係、内線1120。住宅用太陽光補助金システム設置補助金。八潮町では住宅用太陽光発電システムを設置される方に費用の一部を補助します。おおむね20件。対象機器、太陽電池の最大出力の合計が10キロワット未満で未使用のもの。補助要件、次の要件にすべて該当する方、町内居住または2020年3月31日火曜までに居住予定がある方、対象機器が2設置、工事2着工で2020年2月29日土曜までに機器の設置が完了できる方、徴税などに未納がない方、補助金額1キロワットあたり2万円、上限7万円、受付期間4月23日火曜から予算額に達した日、問い合わせ環境対策課、環境対策係、内線2420。心の健康相談。環境の変化などで心が不調になる方が多くなる時期です。カウンセラーが悩みの相談に応じますので、早めにご相談ください。日時、4月26日金曜、午後1時30分から4時。場所、保健センター。相談料、無料。申し込み方法、前日までに電話で予約をしてください。完全予約制です。問い合わせ、保健センター。電話、0296-48-1955。大型連休期間中のゴミ収集について、4月27日土曜から5月6日月曜の期間中、5月4日土曜の不燃ゴミ収集は休業になります。その他の収集日は通常通り収集します。問い合わせ、環境対策課、生活環境係、内線2410。大型連休前後の踏み取りはお早めに。 大型連休前後は依頼が集中し応じきれない場合があります。お早めに許可業者に依頼してください。問い合わせ城山公園、電話 0297-43-7221。 大型連休に伴う休館のお知らせ。施設名総合体育館、体育センター、テニスコート、中央公民館、歴史民俗資料館。4月28日日曜、5月1日水曜、5月3日金曜は各施設とも利用できます。4月29日月曜、4月30日火曜、5月2日木曜、5月4日土曜から5月7日火曜までは各施設休館になります。なお、テニスコート利用について、4月29日月曜、5月4日土曜、5月5日日曜、5月6日月曜は4月28日日曜、午後5時までに申請した方のみ利用で可能です。問い合わせ、総合体育館、電話 0296-48-2469、中央公民館、電話0296-48-1515、歴史民俗資料館、電話 0296-48-0525。 クリーンポート勤務、大型連休のゴミ受け入れについて、ゴミを直接搬入できる日は4月27日土曜、4月30日火曜、5月2日木曜。なお、4月27日土曜は不燃ゴミと粗大ゴミのみの搬入となります。午後4時まで。4月30日火曜、5月2日木曜はゴミを直接搬入できます。4月28日日曜、4月29日月曜、5月1日水曜、5月3日金曜から5月4日土曜、5月5日日曜、5月6日月曜までは休みとなります。搬入できません。必ず分別してから搬入してください。ゴミ搬入時の車両は2トンまでとし、必ずシートなどをかけてください。受付窓口の混雑が予想されますので、家電リサイクル4品目、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の搬入は4月26日金曜までに搬入願います。問い合わせクリーンポート勤務、電話 0296-43-8822。
生活困窮者自立支援事業の巡回相談について、茨城県では生活に困っている、仕事が見つからないなどのお困りごとに対して県の相談支援員が相談をお受けしています。日時、毎月第3火曜日午前10時から午後3時、なお正午から午後1時を除きます。場所、役場会議室。相談料無料。申し込み方法、前日までに役場福祉課社会福祉係内線1410にお申し込みください。問い合わせ県政県民センター地域福祉室、電話 0280-87-0224。 オレンジカフェ八千代、4月17日水曜、公表のためメガネケース作り、5月4日土曜、図書館休館のため開催なし。時間午後1時から3時。場所、図書館会議室。参加費100円。認知症の相談もできます。問い合わせ地域包括支援センター内線1220。4月の納税等 納期内納付にご協力をお願いします。固定資産税第1期、介護保険料第1期、納期は5月7日火曜日です。問い合わせ税務課内線1530、長寿支援課内線1240。茨城県おかえりマークの利用登録、茨城県ではおかえりマークを作成しています。このマークを衣服や靴などの身の回りのものにつけておくと、認知症の症状などで外出先から自宅に帰れず警察などに保護された場合に家族へ迅速に連絡することができます。マークを利用するには事前の登録が必要です。希望される方は窓口にお越しください。対象者、認知症などにより徘徊行動が見られる方、徘徊の恐れのある方、申請者、本人、家族、介護者、登録事項、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、緊急連絡先2人分、費用無料、配布物、登録番号の入った2種類のおかえりマーク、防水反射素材10枚、15mm×40mm、アイロンシール10枚、30mm×80mm。問い合わせ、長寿支援課高齢福祉係、内線1210。募集、第39回町民ゴルフ大会の参加者を募集します。日時5月21日火曜、指定時間スタート。場所、筑波学園ゴルフクラブ、桜川市西飯岡、1312、募集定員160人、参加費3000円、プレー費6600円、利用税、昼食、パーティー代を含む。申し込み受付、総合体育館ナインズゴルフクラブ。申し込み方法、申し込み書に参加費を添えてお申し込みください。申し込み期間、4月14日日曜から5月8日水曜。なお、申し込み書は各受付場所で用意しています。問い合わせ、総合体育館、電話 0296-48-2469。 スキルアップ手話講座受講生募集、期間5月7日火曜から3月10日火曓、全32回、火曜日の午後7時30分から9時30分、場所、農村環境改善センター、講師、茨城県聴覚障害者協会、安らぎ手話通訳士。募集人員、5人、先着順、受講料無料。申し込み方法、社会福祉協議会窓口か電話でお申し込みください。申し込み期限4月19日金曜。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 0296-49-3949。 以上、お知らせ版でした。担当は山下勝子、鈴木のり子でした。
旅立ちの日、新たなステージへ。3月13日、八千代第一中学校と東中学校で卒業式が行われました。平成30年度、卒業生は217人。卒業証書を手にした生徒たちは、別れを惜しみつつお世話になった方々へ感謝の思いを伝えていました。以上、卒業式についてでした。担当は為貝照美でした。これで、恋の広報八千代2019年4月号ナンバー714を終わります。